はい、どうも、グレートギダイでございます。いかがお過ごしでしょうか。ねえ、また、1ヶ月早いんだかどうだかね。もう 5月ですよ。だって2024年も。もうすぐ半分過ぎちゃうぞっていう感じでございますけどもね。なかなかまた、もう、ちょっと目を離すといろんなことが、なんだろうね、舞い込んでくるんだね。昔うちの東さんがね、事件は待つんじゃなくて起こすんだって言って、とんでもないことしてましたけど、そんなことはどうでもいいですが。まあね、今回もちょっとね、私の身に、どんなことが起こったかなんてね、皆さん興味あるかどうかわかりませんが、それをちょっとね、聞いていただこうと思います。というわけで、始まりました。グレートギデアのお笑い音楽館でございます。スタート!なんかあれだよね、またその気候がねちょっとおかしいっていうかさ、結構でも5月の声を聞いてね、さすがさつき晴れなんていうんで晴れが結構続いたなと思ったら、またちょっと雨っぽくなっちゃったりとかしてさ、大変だよ。そういう時になるとすぐ来るんだよ、メールがいっぱい。車洗ったろってだけどさ、洗ってないからね。洗ってないんだけど洗ったろだってさ、あれだよ、前なんて車洗うと雨っていうのかなりの確率でさ、でそんなのブログに書いてたらさ、全然知らないなんか小学生のお母さんから書き込みが来てね、明日息子が遠足なんで車洗わないでくださいとかさ、トナに言ったらゲラゲラ笑ってたけど、すごい、お前の車そこまで力あるのかって、いや、あるわけないじゃないですか。じゃああれだ、お前、今、なんか四国の方で水不足だから、あっち行って営業取ってこいってわけのわかんないこと言われましてね。そんな雨なんか降るわけないじゃないですか、みたいなね。でもね、一回すごかったのがさ、水洗いしたら雨が降ってね、ワックスかけたら台風が来てさ、で、なんかガラスコート、あれでもう何1年ぐらい洗わなくていいとかいう、そういうガラスコートワックスかけたらさ、で中国の人工衛星が降ってきたんだよ。でも笑い事にも何もなんなかったけどね。もうやっぱすげえ力、神通力持ってんなっていう、久々に聞いたよ、神通力。嫌になっちゃうけどさ、そう笑ってられなくてね、この1ヶ月大変なことがいろいろあって、手術はするしさ、ライブはあるし、でもね、楽しいことも結構いろいろあってね、ザ・グッバイの江藤さんと太鼓のさ、今仲良くさせてもらって、同じバンドでちょっと活動したりとかしてんだけど、そう、江藤さんがね、ちょっと、パール、世界のパールってあるじゃん、ドラムの会社ね、ヤマハとかタマとかあるけどさ、そうで、パールの確か、あれなんでね、専属の、人でさ。で、久々にその本社行くから一緒に行きませんかとか誘ってくれてね。いいですよって、気軽に返事したらさ、千葉の八千代の方にあってさ、結構遠かったよ。まあ、車運転してたんだけど。でもやっぱすごいね。ああいうとこ行ってさ、なんだろう、セットこう組んでもらってさ、まあ、そのシンバルもさ、いろんなこう、とっかい、どんな音がするみたいなのやってさ、でもね、そのやつさ、昔のね、その、バブルの頃はさ、使ってくださいってさ、モニター契約見てね、向こうからそういうのやってくるんだけど、最近はやっぱりね、結構渋くなってきてね、モニター価格でいいから、こう、買ってくださいみたいなさ、そういうのがあってね、なかなか大変なんですよ、みたいなことを言ってた。でも、そうだったね。やっぱちゃんと当たり前だけどさ、パールのそのモニターのところに、Sさんの写真が載っててさ、江藤浩一とか、載ってるって言ってさ。でも昔ね、面白い話を聞いたことがあってさ、 江藤さんってすごいお酒が好きでね、お酒にまつわる失敗をいろいろ聞いてたからさ、それを思い出して、今日ちょっと話せるところでもしかしたら話すかもしれないけど、そんなわけで、グレードギリアの音で、お笑い音楽館でございます。最後までお楽しみください。それでは。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めまして、グレートギリアでございます。この、ね、よろしくお願いいたします。ということでさ、何が起きたかってね、もう、手術。もう嫌でしょ？この二文字。手のすべと書いて手術。何が起きたかっていうと、ね、まあ、糖尿病をこじらせてさ、今人工透析になってんだけど、その人工透析をやるにはさ、血管に針を刺さなきゃいけないんだけど、その静脈ね、針を刺す静脈にさ、血栓がこうできちゃって、もうその、なんて言うんだろう、血栓除去じゃ間に合わなくなっちゃってね、うん、もう使えないことになっちゃってさ、さてどうしようってなった時に、肘の裏側のとこに動脈があるんだけど、今度からそこに針を刺せるようにしましょうっていうことになってさ、なんだけど、動脈っていうのね、やっぱ静脈に比べるとすごい深いところにあんだって。うん、なんか、そう、筋膜とかね、あと神経にこう覆われててさ、針刺すとやっぱ痛い。だってさ、昔うちのね、井出楽居先生が入院した時にさ、採血ってやるじゃない。でもあれさ、静脈だからいいんだよ。点滴とか、採血もさ、皮膚に近いとこだから痛くないんだけど、動脈採血っていうのを月に1回ぐらいやるんだって、その動脈に刺さなきゃいけない。その時のね、井出楽居さんの痛がり方がすごくてさ、もう、目の当たりにしたことがあったから、動脈って痛いんだなと思ってたら、ね、すごい手術があるの。上腕動脈、氷材化手術つって、その深いところにある動脈を筋膜から切り離して、それを皮膚の近くに持ってくるっていうね。すごい手術があったもんでしょ？初めて聞きましたけどね。そう、それで、緊急手術ですよ。もう、いきなり、エコーでね、血管見て、これダメだつって、もう詰まってるから、動脈を使うようにしましょうって言われてさ。ほいで、いろいろ、ほら、書かされるじゃん。なんていうの、燃焼っていうか、燃焼って言うのあれだけどさ、こうね、こういうことが起こるかもしれないけど、理解はしてくださいね、みたいなのが書かされてさ。ほいでさ、電気メスを使うっていうことに なったんだよね。なんでかわかんないよ。そっちの方がまあいいのか、とか知らないけど。んで、神経が絡まってるから、その電気メスがね、どうしてもたまに神経に当たることがあるっていうんだよね。もう考えただけでなんか嫌でしょ？どう、神経に電気メスが当たる。で、痛いのかなと思ったら、まあ、これがすごかった。痛くはないんだけど、自分の意志とは関係なく手が動き出すんだよね。ピクって。昔のカエルの解剖の足みたいにさ、足だけなのにギュって動くとか、あんじゃない？あんな感じ。で、ビヨーンって動いてさ、もうちょっと先生のこと殴るとこだって危なかったんだけど、もう危ねえと思ってさ、全然こう意志と関係なく、やっぱ神経、すごいね。でね、言っとくけどね、仕事柄ね、外からの電気は結構受けたことあるよ。うん、ビリビリーズとかね。うん、みんなで手繋いで電気通されたりとか、いろいろやってる。それはあくまでも外からの電気だからね。うん、体の中から電気通されたことないからさ。まあ、驚いて、もうそのことも先生に言ったらゲラゲラ笑ってたけどさ。 あんなに動くんだねってとか、やっぱ神経すごいなと思って、それでいいんだけど、その前に、ね、私今も知ってる方は知ってると思うんですけど、ペースメーカーが入ってるんですよ。それもまあ糖尿のせいでね、血管がこう細くなって、便のこう、なんですかね、開き、閉じ開きが、開閉がうまくいかなくなって、それ神経の問題だっつってさ、もうそれを補助するためにペースメーカー入ってるんだけど、そのままやっちゃうと大変なことになるんだって。ペースメーカーが。だからちゃんとさ、ペースメーカー科の先生が来てさ、外から、何こう変な、当てるんだよな、バーコードみたいなさ、これ当てて、ちょっと調整しますんで、とか言って。で、終わったらまた直しますからね、とか言われてさ、めんどくせえ体だな、とか思いながらね。そう、で、結局ね、2時間半ぐらいで、済むかなみたいなことを、先生に言われてさ、あ、だったら全然いいな、と思った。結局4時間ぐらいかかっちゃってさ、もう大変だった。まあ当然あのね、局所麻酔はしてあるんだけど、痛くはないけどね、なんかそういう切られてる感覚とかさ、それ神経が動くのって本当に嫌だなって、あんま、なかなか普通の人の、あれでしょ、経験できないでしょ、神経に電気メス当てられるなんて。もう本当に嫌になっちゃったけどさ、まあしょうがねえなと思いながらね、まあそのことをやって、で、そう、うっかりじゃないよね。緊急手術だったかもしょうがないんだけど、その、手術の次の次の日かなんかに、その、江藤さんと、あれだよ、千葉まで行ったのよ。車運転してさ。で、江藤さんに大丈夫とか言われて、いや、まあ、ね、別に、まあ、ちゃんと縫ってもらったし、ね、いろんなもの当ててもらってるから、血は出ませんから大丈夫ですって言ってさ、そう、まあ、すごかったね。もう、ウェルカム、ね、えとこいちとかで、ウェルカムボードが書いてあって。で、思想室っていうのがあってね、セットが組んであって、そこでさ、こう、叩けんだよ。好きなだけ。まあ、当たり前だけどさ、ドラムの会社だからね。別に音出しちゃって怒られるわけじゃないんだけどさ。そう、そこで。江藤さんがね、このインチの太鼓をこんな感じで欲しいって言ってさ。そう、それとあとシンバルとね。なんかね、ハイハットがね、すごい気に入ってた。どこのだったかな？ちょっと会社の名前ね、忘れちゃったけどね。やっぱいい音してたね。当たり前だね。やっぱプロが叩いてるわけだからね。そのやっぱいい音を聞けてちょっと良かったなと思って。だってさ、昔さ、トリビートライブって言って、トリビュートとトリビートをかけてさ、トリがうちの師匠っていうんで、いろんな人がうちの師匠の、歌を歌うっていうんでさ、で、バックバンドをこう、組んだんだけど、ドラムがポンタさんだったんだよね。そう、で、うわ、ポンタさんだと思って、で、一曲さ、オフィス北のバンドっていうのが叩かなきゃ、演奏しなきゃいけなくなって、で、ポンタさんにさ、すいません、一曲だけセットお借りできますかとか言って、あ、いいよ。ただ俺椅子すごい高いから、もう気をつけてね。もうほとんどなんかもう中腰どこじゃないね。もうほとんど立ってるようなさ、状態のあれだったんだ。おいで、何がショックだったってさ、まあ、当たり前なんだけど、それがさ、オンエアされて、ポンタさんの音と、俺の音がさ、同じセットとは思えない音の違いなんだよ。これ当たり前だろうなと思ってさ。参ったなと思ってね。もうあれは本当に、悲しかったけどね。あんな音は出せるようになるのかなと思ったけど、結局出せないですけどね。出せないまま今戻ってきてますから。でもさ、その時さ、そう、ひどかったよ。うちの師匠のね、バックバンドでさ、ポンタさんが太鼓でしょ？で、斎藤信さんがパーカッションでさ、キーボードが難波博之さんだよ。で、3人がさ、終わって帰ればいいのに、オフィス北のバンドがやるって言ったら3人帰らないんだよ。長椅子に座ってさ、プシューとか、缶ビール開けてさ、みんなで見てんで3人で、早くやんなよとか言いながらさ、そのメンツ見たとき俺、イカ天かなと思うくらいの感じでさ、嫌だったけどね、あんなが3人に見られてさ、そこで演奏しなきゃいけないって思った地獄だったけどね。まあ喜んでくれて、ゲラゲラ笑いながら見てくれたけどさ。そう、そんな思い出があってね、パール行ってさ、 でもパウルってびっくりしたのはドラムだけじゃないんだね。フルート。フルートも作ってるって言ってさ、うん、その工房も見せてくれてね。大変だね、あれね、磨きとかさ、溶接っていうのかね、いろんななんていうの、弁っていうかさ、あれをこうつけていかなきゃいけないじゃない、うん、そういうのさ、見せてくれてさ、わあ、すごいとか思ってね。うん、そういうの見ながらさ、うん、そう、一日なんかこう、音楽に、なんて言うんだろうね、ちょっとだけでもさ、携わっていられるみたいなね。うん、いいね、あのね、なんかこう、モニターとかね、なりたいよね。こう、写真載せてもらってさ。うん、だってやっぱ、昔の話聞いたらね、こう、例えばグッバイでさ、コンサートやるとか言うとね、パール行って、この太鼓とこの、ヘッドとこれが欲しいんですとか言ってさ、それで全部向かい用意してくれてさ、うん、そういうのあったんですよ、みたいな話をしたからさ、うん、やっぱバブル？バブルっていい時代だったのかね、みたいなことが思ったんだけど、まあいいよね、ああいうね。そう、でも、どうなんですかね、やっぱね、三者三様じゃないけど、パールがあってね、そう、ヤマハもあってさ。で、あとはタマっていう会社があるんだけど、一応俺はね、パールはね、持ってない。まあ、昔、その自分が太鼓を叩いてる時に持ってたセットは確かにパールだったんだけど、ペダルね、バスドラのペダルがね、ヤマハの FP720 っていうさ、これもまあ、いまだに名機だって言われているやつなんだけど、もうだって、俺が学生時代だからもう40年ぐらい前でしょ。うん、その頃からそのなんか取引されてる、値段があんまり変わってないとか、1万、2万円近くでまだ、ね、やり取りされてるとかいうのを聞いてさ。で、これも前話したかもしんないけど、すごい、珍しい経緯でうちに来たペダルでね。小山台とか、トドロキに住んでる頃によくあの辺ぐるぐる散歩してたんだよね。そう。で、雪ヶ谷大塚っていうところがあってさ、そこを歩いてたら、引っ越し屋さんがあって、で、引っ越し屋さんの、なんて言うんだろう。いろんなほら、ね、荷物をこう、引き取ってくれるわけじゃない。で、そこの、で、引っ越し屋さんの前にあるっていうことは、もうほとんど廃棄のものなんだよね、多分ね。で、そこにさ、ドラムのペダルがあって、で、あらと思ってみたら、そのヤマハで FP720 ってさ、まあ、そのね、ドラム叩いてる人だったらわかると思うけど、かなりのその、名機と言われる、ペダルなんですよね。で、それで、その時はそのままやり過ごしてたって、一回打ち返ったんだけど、どうにも気になってしょうがなくて、で、この車に乗ってさ、もう一回そこ行ったの。引っ越し屋さんのとこね。うん、だからまだあったから、で、引っ越し屋さんにこう行ってね、ほら、あんまり、あれペダルじゃないですかとか言って、あれ欲しいんですけどとか言うとさ、じゃあいくらでとか言われちゃったらどうしようかなと思って、ちょっとそこで悪い議題が出てきてさ、あんまり興味がないんだけど、あれってなんかドラムのペダルっていうやつですかとか言いながらさ、なんかそうらしいね、みたいな話して、でも、捨てちゃうんですかとか言って。そう、あれ、あそこあんの全部ゴミだから、って言ったら。なんかもったいないですね、とか言って。欲しいのって、なんかね、もうペダル、ドラム、ちょっとやっててね。うん、ペダル欲しいんですよ、とか。いいよ、じゃあ持ってって、つってね。ただ。まさかこの、聞いてないだろうな。お金請求来たらどうしようとか思ったけど。そう、それでさ、うちにね、やってきたんだ。まあでも、やってきたのはいいんだけど、やっぱさすがにね、40年ぐらい前のやつだから、もうね、部品がないんだよね。まあでも、ペダル、まあなんだろう、ベルトドライブだから、まあベルトは、なんていうの、流用が効くからさ、ベルトとビーターだけは、ちょっとそのね、楽器屋さん行ってさ、買っといて、うん、今買っといた方がいいよっていうのをネットとか見るといろいろ書いてあったからさ。うん、それでね、一応買ってね、いつでも踏める体制にはしてるんだけど、そういうことすると急にギターの仕事が増えてくるんだよね。全然太鼓叩けないんだ、今。嫌になっちゃうようだよね。 せっかくさ、いいペダル手に入れたのにとか思ってさ。そう、誰か、ドラムで宿ってくんないかな。あ、でもその前ちゃんとあれだね、リハビリしないとダメだね。うん、この間一回だけちょっとお友達のさ、ライブがあって、うん、そこでドラム叩いたんだけど、もう、とんでもなかった。手も足も動からなかったね、全く。フィルの起こさなきゃいけなかった、怖くて。ずーっと8ビート叩いてたような気がしたけど。やっぱね、楽器はダメだね。1日やらないと3日下手んだろうとか昔よく言われてさ。そう、毎日やらないとダメですよとか言われてね。なんか学生時代は一番練習したかな。やっぱその練習する場所もあったからね。学生会館とかってさ、そこに練習、まあ、練習用じゃないんだけど、その、個室になったスタジオね、広めのスタジオ、部屋があってね、そこでこう、タカタカタカタカ叩けたりとかね、そういうのできたから、うん。メトロノーム相手にね、一日座ってこうやってやってたのがあるけど、やっぱね、あの頃が一番練習したかね、あの頃戻りたいね。うん。だからね、一個上の先輩がね、メトロノームこう、部室に一個あってさ、うん、あれも確かヤマハだったね、山の、メトロノームだったけど、で、ネジ巻くと、15分ぐらいか。15分ぐらいはずっと鳴ってんだよね。で、それを相手にさ、16分音符でタカタカタカタカタカタカ叩いてるんだけど、うん、やっぱりさ、その、巻かすわけじゃん。そのネジが終わるまでこう、叩いてると、なんて言うんだろう、その優越感っていうかさ、おー、やった、メトロノームに勝ったぜとか思うんだけど、うん、二つ上の先輩がさ、電池式のメトロノーム買ってきたんだよね。うん、あ、それ一週間ぐらいになってんだよ、そいつ。ほっとくと。ダメ、これは、もう勝てないと思ってさ、うん、勝負は諦めたけど、なんで電池式とか買ってくんのかなとか思ってね。今はだってですね、メトロノーム一つにしてもさ、いろいろ進化してるわけじゃない？うん、なんか、すごいよね。うん、あとね、やっぱね、若い子には勝てないよねって、この間ちょっと同世代のやつ話になったんだけど、だってそうだね、俺らが二十歳の頃に聴いてた音楽を、下手すると中学時代からこう聴いてるわけじゃない。トトとかさ、うん、そういうのにしても。で、それはやっぱちょっと勝てねえよなっていう話になってさ。で、あとね、こう、俺らの頃って、本物。ね、フェンダーとかギブソンってギターのメーカーがあって、で、それが欲しいんだけど、やっぱ高くて買えないわけじゃない。で、どうするかっていうと、それのコピーモデルが出ててさ、グレコだったりとか、東海とかさ、フェルナンデスとかさ、うん、そういう会社が、そのストラトモデルとかね、レスポールモデルっていうのを出してて、うん、それを買って弾いてたんだけど、だから、本物が買えるのなんてもう大学入ってもっと後だよね、確かに。自分がこうバイトしとかし始めてさ、お金稼ぐようになってやっと本物が買えるんだけど、今の子たちって普通になんか学生の頃からそういう本物のギターを触ってるわけじゃない？あ、フェンダー持ってんだとすげえなとかね。うん、そういうの本当に羨ましいっていうかね、びっくりするよね。ギブソンのレスポール持ってますとか言ってさ。ええー、とか言って、そういうのを何、変えちゃうんだ、みたいな。変えちゃうんだよ。今の子たちは、買ってもらうのかどうだかわからないけどさ。うん、あれもなんか一つ羨ましいよね。あとね、おぎくぼにさ、ヴィンテージの、楽器屋さんが確か何軒かあるんだよ。昔のオールドと言われるね。もうそれこそさ、もうギターで何千万ってするやつがあるわけ。その、今、まあ、言ってみればさ、1958年のレスポールなんてすごい高いわけ。今3000万ぐらいするんじゃない？ 3000 万超えてんじゃないかな。で、それがちゃんとお店にあってさ、で、それ番組でね、行ったんだけど、やっぱね、その3000万はね、引かしてもらえなかった。当たり前だけど、こっちだって怖くて触れないよ、そんなのと思ってさ。もうでもね、その下のね、2700万かなんかのね、うん、レスポールがあってさ、それは弾かしてもらったんだけど。やっぱね、わかんないね、楽器屋さんぐらいでこう、のボリュームで弾いてもね、ちょっとその音の違いっていうのはわかんないよね。うん、やっぱでかい音でさ、なんかこう、でかいアンプからね、通してみてわかんのかな。あ、だから一番あれだよね。面白いなと思ったのさ、ほら、芸能人格付けってあるじゃない。 あの、ダウンタウンの浜田くんがやっててさ、うん、どっちが本物でしょうみたいなやつ。あれでさ、楽器のやつがあって、そう、で、本物のそのレスポール、あの時も確か何千万だったような気がするんだけど、そう、それと、その、一桁万円台の、あの、ギターを弾いて、どっちが高いギターでしょうみたいのさ。あんなの、やっぱ、あの、あれだね、ちょっとミュージシャン系の人が出ててさ、外すのはおっかないよね。そう。あとね、俺、さ、それも番組で、全然違う番組、夜中の番組でやられたんだけど、オーケストラが演奏しているクラシックと、あれ、打ち込みだったかな？打ち込みのクラシック同じ曲だよ。それをさ、あの、かけて、どっちが本物でしょうみたいのをやられたんだけど、見事に外れたもんね。その時は、あの、殿にも偽ミュージシャンとか言われてさ、わかんないよ。わかるような、だって音質の違い、あ、でも、耳のいい人が聞いたらわかんのかな、あれね。そうだね、もうフルオーケストラバージョンと、確かね、確か打ち込みだったような気がするんだけどな。そう、そんなのさ、違いを聞かされたりとかね。うん、面白い。面白いね、あのね、違いをね。あの、ツボ、高いツボと安いツボをさ、あの、見分けるとかね、あの、芸能人の方、どんどん落ちていくんでしょ？一流芸能人から三流、四流になっててさ。目も当てられないけどね。そう、あとね、先月か、じきじき、ね、夫婦楽団じきじきの金太さん。まあ、そういうよりも、俺柄にしてみりゃさ。ダディ・タケチオと東京トボキキャッツのね、キーボー・キンタさんなんだけど。その方はね、誕生会ライブがあってさ、それも吉祥寺、スターパインズカフェっていうの？ヨドバシカメラの横のとこにあんだね。あんなすごいでかいライブハウスは知らなくてさ、あの、二階建てっていうのは、まあ、あの、スタジオ分、あの部分が地下なんだけど、もう観覧席がさ、二階席もあってさ、すげえと思ってね。そう、そこでね、結構いろいろゲストを呼んでさ、で、金太さんもね、今国産米って俺も一緒にやらせてもらってんだけど、俺と、キーボ金太さんと、あとは何屋のてっちゃん、もう、スライドギターね、リゾネーターギターの使い手ですよ。今度一回ちょっとね、ゲストに呼ぼうかなと思ってね、いろいろここで弾いてもらおうかなと思ってるんだけど、そう、その三人でね、今国産米っていうのやっててさ、うん、それで、せっかくだからね、誕生日お祝いで、記念に歌いましょうとかやったんだけど、まあ、びっくりしたのは、客席が豪華すぎてさ、驚いたね。カルメン・マキとオズのさ、春日さんがいるんだよ。まあ、もともとその、春日さんって、ダディ・タケチオ、東京トボキャッツの初代ドラマーなんだって。今はギタリストだよね。確かベーシストじゃないよね、ギタリスト。あとはさ、日本のその、ビートルズを書かライターの第一人者のね、和久井さんとかさ、すんげえお歴々はこう、スタジオにいてさ、もうドキドキしながら演奏してたんだけど、いやー、下手なことできないなとか思いながら。そしたらその後ろにね、赤信号の小宮さんがいて、ちょっと安心したんだけどさ、やっとお話ができる人がいるとか思ってさ。小宮さんとね、金田さんも仲良しでさ。なんか、落語を通じてっていうかね、なんか、金田さんの会に小宮さんを呼んで、なんか落語をやってもらったみたいな話をしてさ。だって小宮さんもすごいよね、相棒にさ、落語家さんの役で出てんだよ。でさ、同じ役で2回出てんのね。そう、それってさ、俺が覚えて、あ、でもこの間、松尾隆さんに、同じ役で、相棒に2回出てんのって松尾さんぐらいですかって言ったら、いや、まだね、何人かいるんだよ、みたいな。おみとしのりさんとかね。うん、何人かいるよ、とか言ったけど、その、落語家さんの役で、うん。だから、殺人犯。まあ、厳密に言うと殺人犯じゃないんだけど、そう、それで、刑務所に入って、出てきたとこからの話なんだけど、そう、びっくりしたさ、小宮さんがさ、それ企画自分で持ってったんだって。うん、そしたらすごい気に入ってもらえて、やるようになったんだよ、とか言って、わー、すごい、なんてアクティブなんでしょう、と思ってさ、そう、それで相棒に出られちゃうのか、すごいっすね、みたいな話をしてね。あのね、あの方も明治の落研でしょ？ 志の輔師匠とかさ、赤信号のリーダーもそうだけどさ、そう、なんかすごい三宅さんとかね、三宅裕二さんとかね、そう、そんな話を聞いてね、今度一緒に落語会やろうね、みたいな話をしててさ、あ、お願いします、なんていう話をしてね、うん、その時はそれで別れたんだけど。まあ、結構ね、いろんなことがあった1ヶ月でございますけども、次回はね、どんなことが報告できますか？なんていうか、健康体でね、皆さんの前に現れることができたらね、嬉しいなと思うんですけどもね。まあ、一番ショックだったんだね。蜷川さんのお芝居に何本か出してもらってさ、病気になって出られなくなりましたって言ったらさ、早く治してお前、稽古場帰ってこいよ、なんて言ってもらえてさ、もうちょっと泣きそうになったんだけどね。もう結局帰れないまま、皆さん亡くなっちゃったからさ。まあそんなことにならないように気をつけてね。できるだけ健康体でいるようにいたしますんで、一つよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、今回もね、パパパパ喋ってしまいましたけども、最後恒例のお知らせでございます。5月の25日、ね、浅草東洋館夜席でございます。パフォーマンスカーニバルナイトということでね、ボーイズバラエティ協会の、2024年第2弾でございましてね、私も出させていただきますので、まあ、私のね、ブログとかにもいろいろ詳しいことは書いてありますんで、そちらの方を見ていただければと思います。それと、6月の11日、ね、これがね、夏木レイさん、ね、レイ&フェアリームーン、江藤さんと同じバンドでございます。一緒にね、バックバンドやっておりますんでね。銀座の、ラウンジゼロというところでね、ライブやります。2回目のライブでございますけど、こちらの方もね、足を運んでいただけると、一つ喜びます。あと5月はね、奇数月なんで、浅草の寄席。21日から10日間、浅草東洋館でやっております。こちらはお昼の部ではね、12時半から、夕方の4時半まで、2000かな2500円かな、入れ替えなしでね、ずっと見られるというお得なライブでございます。もう絶対テレビじゃ見られない芸人がいっぱい出てきますんでね、そちらを見ていただければと思います。というわけで、グレートギデオのお笑い音楽館、今回はね、この辺で、お別れでございますが、またね、元気に、来月現れたいと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。というわけで、どうもありがとうございました。また次回。